医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
さて、今日は前回の続きですかね。
うん、前回ちょっと半分以上盛り上がりすぎてガジェット雑談になっちゃったから
確かにね、その思い出話になっちゃったね
いや、なんか止まらなくなっちゃうよね。
うん。で、Apple Watch の話で、
うん、
まあそういう心拍数とかね、そういう体をなんていうのかな、計測できるガジェットとしての Apple Watch っていうところに着目してたかなと思うんだけど。
そうだね。で、うん、論文紹介をして、どんな論文紹介したかっていうと、うん、心房細動っていう不整脈の一種を Apple Watch を24時間365日つけてることで見つけることができるようになったんじゃないかっていう、そういう論文だったんだけど、今日はその何、心房細動って何とか、なんかそれがなんかどのぐらいインパクトのあることなのかとか、その辺が全然話せてないし、まあなんかそういうなんていうの、一つのものを見つけるっていうことだけで終わるのか、それともどんどんね、そういった感じで応用が広がっていくのかとか、その辺が話せるかなと思って、今日は話してみようかなと思うんだけど、
心房細動、全然なんていうか聞き慣れない言葉で、
そうだよね、なんかその不整脈って言われてさ、どういう印象があるのかなと思って、小沢。
まあその脈っていうのは一定のリズムでこう動いてるのかなって思うんだけど、そのリズムっていうのがちょっと不規則になったり、こう一定じゃなくなったりするっていうようなイメージがあるかな、不整脈。
そうだよね。
うん。
でその不整脈って一言で言うんだけど、すごくいろんな種類があって、でまあ結果的に脈が乱れるから不整脈なんだけど、でも乱れ方によってはさ、血液が全く送れなくなっちゃって、不整脈が起こった瞬間何かしないとすぐに死んじゃう人も出てくるぐらいの不整脈もあるんだよね。あれさ、なんだっけ、スポーツしててさ、突然不整脈で亡くなっちゃいましたみたいな人は、そういった致死的な不整脈っていうんだけど、それが突然起きてバタンって倒れて亡くなっちゃうとか、そういったことがあるんだよね。
すごく初歩的な質問になるんだけど、そもそも 脈と心拍数って言葉があるじゃない？それは同じものなの？
脈と心拍数は同じでいいと思うな。そう。
なるほど、ね、
だからその脈っていうのが、そのさ、手のなんていうの、手とか足の血管、動脈を触ってこうポコポコ触れるのを脈っていうよね、多分日本語的に。だからそれと心拍数はイコールでいいと思うんだよね。
なるほど、そっか。
でもちょっと待ってよ、ごめん、心拍数っていうのと脈は必ずしも一緒じゃないんだわ。心拍数っていうのは心臓が1秒間に何回こう動こうとしてるかだから、だから不整脈で、その正常な心拍が起きないと脈にならないっていうことがあるから、そういった時は心拍数と、脈がイコールじゃなくなるね。
脈っていうのは血管を計測して測られるものなのかな、
だと思う。それの定義で合ってると思うんだけど、循環器内科の先生に怒られちゃうかもしれない
ちょっとね、まあ、ちょっと次回にでもなんか詳しいことが分かれば訂正したり、
そのなんていうの、不整脈、その前回紹介した不整脈はそんななんかバタンって倒れて亡くなってしまうような不整脈ではなくて、その全く症状がないっていうことが多いんだよね、その心房細動とかっていうのは。だそれがあって、
いや、例えばまあ今フィットビットつけて前 ね、あの心拍数って測ってるんだけど、
はい、
だいたいこう安静にしてるときは60から63ぐらいの心拍数で、
うんうん、
まあ、運動したりこうサウナとか軽いランニングとかすると120とか130まで上がるんだよね、
うんうんうん、
つまりまあ倍近く倍以上になるんだけど、それはまあ正常な範囲、うん、
全く正常だと思うね、うん、
どれぐらいがさ異常値としてさ あの数値になるの？
そのどういうふうにその限界があって、正常な心拍の、
うんうん、
正常にポンプを、ポンプ機能を持ったままで心拍できる限界があって、
うんうん、
だそれを超えては増えないんだよね確か人って。で個人差が結構あって、この人はこの辺が限界なんだなとかっていう最高心拍っていうのが大体決まってて、
うん、
でもそれを超えることはないっていうか、それを超えてなんていうの、不整脈みたいになったりすることはないんだよね。
うん、
なんかその中でこう人はバランスをとってこう心拍数を上げたり下げたりして、
うんうんうん、
バランスをとってこう機能を維持してるんだけど、
うん、
不整脈っていうのはそれがなんていうの、機能ちゃんと心臓の機能が全部正常に働かなくなってそうなってるっていう感じなんだけど、
うん、なるほどね。
そうそう、だからまずそのなんで心臓の機能が正常に保たれてるのかっていう話をしないといけないね、
うんうん、
心臓はポンプの働きをして、血液をこうね体に送り届ける働きをするわけだけど、
うん、
二心房二心室ってやらなかった、うん、中学校の時の生物で
やった気がする
魚は一心房一心室で、人間とか哺乳類は二心房二心室なんだよね。
右左あるんだよね。
そうそう、右右心房左心房右心室左心室っていうのがあって、
うん、
左心室とか左心系が全身に血液を送る部分、
うんうん、
だから左心室っていうのが一番筋肉が分厚くって、
へ、
いっぺんにたくさんの血液をドンと送れるっていう部分で、で右心系、
うんうん、
右心房右心室は血液が全身から帰ってきて、それが一旦肺に送られるための機能があって、
へ、
だから右心室、全身の静脈から血液が返ってきて右心房に入って、それから右心室に入って、うん、右心室から肺にドンと出て、肺で血液のその酸素が薄くなった血液をまたこう二酸化炭素を出して、
フレッシュ
酸素を、そうそうそう、ガス交換をして、でフレッシュになった血液が左心房に返ってきて、左心室に入って全身に送られると。
へえ、そんな働きをしてるんだ。
そうそうそう、そんな感じで心臓が動いてるからさ、
うん、
それがさ、の順番に起きないといけないっていうのはなんとなく分かんない、こう帰ってきた血液をこう心房系が右と左が一緒になんだけど、
うんうん、
そのギュッと収縮することで血液が心室にロードされて、で心室でバーッと血液が溜まって、それが心室系がビュッて一緒に収縮することで肺に送られなり全身に送られなりすると。
おー、なるほど。 なんだろう、完璧に多分理解してないけど、うまくなんていうの、その収縮する力と膨張する力が作用してるというか、そういう感じ。
各部屋に逆流防止弁みたいなのがついてて、前の部屋には戻れないわけ。
あー、なるほど。なんかそんなのやった気がする。だから
次ってこう押し出していくんでね。
うーん、
なんか心房系から心室にギュッと押し出されて、心室から全身とか肺にギュッと押し出されるみたいな。
うーん、
タイミングよくこう、ね、タイミングよくピュッピュッピュッピュッってなってくれないと、
うんうんうん、
血液がない状態で心室が収縮してもさ、血液送れないわけじゃん。だから心房が血液を全身からなり肺からなり、こう血液を溜め込んで心室に送るまでは待たなきゃいけないし、
心室は、じゃあさ、その、
うん、
その4つが常にこう正常じゃないと心臓っていうのはうまく機能しないんだね。
そうそうそう、だからリズムよく順番順番に動いてくれないと、あの血液がない状態で空打ちしちゃうから。
うん、
それがなんかあのさっきちょっと言った脈と心拍数ってそういえば違うねっていうところにつながるんだけど、不整脈でその順番がずれちゃうと血液がない状態で収縮しちゃうから、あ、そうするとあの脈にはなんないんだよね。っていう。
え、その心臓のエラーとして、その左心房左心室心房心室のどれか一つがうまく正常的に働かないみたいな病気とかもあるの？
うん、それはそうだね。その例えば心筋梗塞とかでさ、筋肉の力が落ちちゃうと、
うんうん、
押し出す力が弱くなったりとかってことあるよね。ここのそのポンプの機能が弱っちゃうみたいな。で、
うんうんうん、
心筋梗塞だと血管一本、いろんな血管があるけど詰まったらそこの機能が落ちちゃうから、
うんうんうん、
その部屋一個の部屋だけ機能が落ちるってことはあると思う。
なるほどね。
という感じで動いてるんだけど、それを制御してる、そのリズムよくね、こう指令を送ってるところがあってさ、そのペースメーカーみたいなのが心臓の一番上のところ、なんていうんだ、上のところっていうか、心臓の端っこにあって、
うんうん、
そいつがその定期的に発火することで電気信号を送ってるんだよね。なんかまずはその電気信号のルー回路が心房系、右心房左心房にビューっとこう電気信号が送られる回路があって、
うん、
で一旦ねまとまるんだよね。またその回路がまとまって一つになって、うんうん、で心室系左心大きい部屋に一斉に電気信号を流すためのファイバーがまたそこから出てて、
うん、
でその回路を通すことで電気信号が一斉に心室系に伝わって、じゃあせーので収縮しましょうってなる、
うんうんうん、
なんでそのペースメーカーが定期的に信号を電気として信号をポッポッと送ってるっていうのが大事なんだよね。でそのリズムが狂っちゃう、何かしらの理由でそのリズムが狂っちゃうのが不整脈なんだけど、そのリズムが狂った状態の原因によってこう何が起きるか変わってくるっていう感じ。
うん、なるほど。なんとなくその心臓のメカニズムは分かった気がする。
あ、本当？分かってきた。
うん、うん、
でその前話した心房細動っていうのは、その上の部屋、ちっちゃい部屋の心房系がうまくその電気信号が伝わらないというか、電気信号の発生がおかしくなって、
うん、
で心房、あ、いろんな理由があるのかな、その心房の電気信号が正常じゃなくなると、
うんうんうんうん、
というところがあって、だからなんていうのかな、なんかこうポンプとしてあんまり働いてないんだよね、すでに
こう、うん、
心房全体が、
うんうんうん、
だからその血液を心房から心室に送り出す能力があんまり高くないなくなっちゃってるわけ、
うんうんうん、
でもそれでも大丈夫なのは、結局こう帰ってきた血液がなんとなくこう心房の助けがあんまりなくてもちゃんと心室に帰っていって、
うんうん、
で心室がこう拡張したり収縮したりするその力だけでポンプ機能が維持できるから、
うんうん、
まあ心房が最悪あんまり働いてなくても特に気になることはないっていう、
まあそれは一時的にっていうか短いスパンでの話なのかな。
あ、それはとってもいい質問で、
うんうん、
さ、その前話した時365日24時間ほとんどつけてるっていうのがメリットだよねっていう話をしたじゃん。
うんうんうん、
で、その心房細動も常になってる状態になるまでには、と時々その不整脈になったり時々正常になったりっていうタイミ、うん、時期があるんだよね、
うんうんうん、
で健康診断行った時に正常であっても、そうじゃない時に心房細動起きてる可能性はあって、
なるほどね。
だからそういうなんていうのかな、そのスポットで検診しても見つからない可能性がある病気なんだよね。
そうなんだ。
なんかそういうのをずっとつけてることによって、あ、時々心房細動なってますねとかっていうことが分かったりするっていう。
なるほど。そう、やっぱり本当その年に1回のね定期検診よりもこう365日自分でデバイスつけて計測して、うん、まあ、それをそのデータをさ、まあ、医療機関とかねお医者さんに提出してみエラーがないか見てもらうっていうの、
ね、
方が確実だよね。そうな
ると、そうそうそう、うん、別に困ることは心房細動自体はあんまりないんだけど、
うん、
前回もちょこっと言ったなんで怖いかっていうと、その心房がさちゃんと働いてないから心房の中の血液がよどんじゃったりするんだよね。本当ならさスッスッスッスッって流れてるのが入ってきてしばらくそこで滞留して、その後ダラーっと心室に流れていって、そこからピュッとさ送られるみたいな。でよどんじゃうとどうしても血栓ができやすくて、
うん、なるほどね、
血が固まっちゃうんだよねそのよどんのところで。そうなると大変で、そのなんかこうさ詰まる元のものが心房で作られちゃうっていうことなんだけど、血栓ってわかる、あの血の塊ができちゃうんだよね、
うんうん、
でそれがさその心臓は大丈夫だよ、大きい血液のプールだからね、
うん、
でもそれが送られて例えば脳の血管のさ細いところにピッて詰まったりとかさ、割と大きなところにスポッとはまっちゃったりとかすると、うん、その先それより先に血液が送られなくなるから脳梗塞になったりとか、それが心臓の筋肉を栄養する血管のところにポッって入っちゃうと心筋梗塞になっちゃったりとか。
はあ、なるほどね。いやなんかさその血液がサラサラな方がいいっていうイメージはなんかなんとなくあるじゃん、こう世間的に
血液サラサラだろうね。
そうそう、だけどさそれ血液をサラサラにするってよりはそのやっぱ心房とかの機能を正常にすることがそういう、うん、なんていうのかな、サラサラな血液っていうかそのつまらない血栓ができにくくするっていうのは、うん、なるほどなと思った。
いやなんかその血栓関連の病気につながる可能性があって、
うんうん
うん、その心房細動っていうのがね、それがその初めての症状になりうるんでね、その心房細動があったことによってなんかこう脳梗塞になっちゃったりとかっていうので、あの早く見つけた方がいいよねっていう病気の、まあなんていうか代表的なものの一つだと思うんだけど、それが見つけることができると。
すごいね。
だからそれはそのすごい助かるというか、潜在的にすごい、うん、あのいろんなメリットがあると思うんでね。
うんうん。そのさ心臓の働きをどうやって計測してんの？アップルウォッチとか。
そうそうそう。それをねあの、うん、なんかそれを分かんないと面白くないなと思っていろいろ調べてみたんだけど。
うんうん。
まあそもそもなんか光を出してるよねそのウェアラブルデバイス。
うん、あのさっき言われて時計の後ろを見たらあの緑の光が出てた、ピカピカ、
ね、ちょこちょこ緑色に光ったりするよね。
うんうん。
でそれが何を見てるかっていうと 脈を見てるんだよね、その、
うんうん、
緑色の光自体は、
うん、
原理としては緑色の光を皮膚にこう皮膚から皮膚の上からか緑の光を出して、
うん、
でそれが体の表面に当たって反射して返ってくる光の強さを計測してるんだけど、
う
ん、緑色のそうそうそう、だからその光を出すだけじゃなくて受信する光の強さを受信する部分もついてて、
うん、
だからその産卵して帰ってきたやつを見てるんだけど、なぜ緑かっていうところに関してはその光の波長の話をしなきゃいけないんだけど、端的に説明すると緑の波長っていうのは緑色の光っていうのはヘモグロビンとかに吸収されやすいんだね。ヘモグロビンって赤色じゃん。あの 血は赤いでしょ、赤いってことは赤色以外の波長の光が吸収されてるってことなんでね、赤に比べる。だからヘモグロビンに白色光全部の波長の光が均等に当たったとすると、赤は強めに返ってきてて、目に入ってきてて、その他の光は吸収されてるから、そこにこう色の差ができて赤色に見えてる。なんで緑はヘモグロビン血血液の色に吸収されやすくて、だから緑色を照射するとある一定吸収されてちょぴっとだけ返ってくるんだけど、脈がこう 脈血管が脈打つとこうドクッってなるじゃん、手で触ってても血管が広がったり縮んだりしてるのが分かるよね、動脈、特に動脈のとこなんだけど、だからその脈が血液が送られてきた瞬間っていうのは動脈は一時的に拡張してて、
はい、
だから血液の量単位面積あたりの単位容積あたりの血液の量が増えてて、
なるほど、
そうすると緑色が吸収される量が増えると。で、血液が送られてない脈の間の時は血管がちょっと収縮しているので単位容積あたりの緑色の吸収が少し減る、
帰ってくる光が多くなると、
ちょっと多くなる、そうそうそう、その差を見て、
そういうことなんだ、
そうそうそう、
その血液が、まあ、血管なのか血液なのか分かんないけど、が膨張拡張してる時と、
そうそうそう、
まあ、すごく量が少ない時両方測ってその差分を見て脈を測ってる、
そうそうそうそうそう、帰ってくるのをさ何回もこう LED をパルス、緑色の光をパルス照射してて、でこう短いタイミングでどのぐらい返ってくるかってずっとモニタリングしてて、そうするとこう波形ができるじゃん、おいっぱい返ってきた、
はい、
あまた返ってこなくなる、その波形のてっぺんなり底なりをピッピッピッて取っていくと脈になるんでね。
いやー、なんか当たり前にこういうウェアラブル装置をつけてて、なんかその原理、原理は何でだろうって思わなかったのがすごい恥ずかしいわ今。今すげえ聞いてなるほどなと思って、
いやすごいいろいろ考えていろんなこうね機械が小型化されたからついに完成したウェアラブルデバイスって感じがするよね。そうすると、
なるほどな、すごいな、すごい。でも原始的というか、原始的といえば原始的な原理というかね、
そうそうそう、
ベーシックな技術というか、なんていうか計測 なんだけど、よく考えられてるなというか。
で、あとさ、ここまで小型化するまでにはすごい年月がかかったんだろうなって感じはするよね。その光を、LED の開発されない、LED 自体が開発されないとさ、こういう小さくはできないじゃん。電球をずっとこうやってやっておくわけにはいかないし。
多分だから最初はさ、これ全然全くの想像だけど、で喋るけど、こう心臓の音って触れば感じられるじゃない。でそれを一番大きいその振動と小さい振動を計測して波みたいに測って、なんか心拍数とか測ってたのかなっていう想像がなんとなくできるけど、どうなんだろうね。
ね。
いや
なんかそのだから何をしてるかっていうと、ずっとその脈を測り続けてるのと同じことになるっていう。これずっと手を動脈の上に置いて、そのパルスをずっと計測して、あ今なんかバランス、そのリズムが崩れたなとかさ、その心房細動になるとリズムが崩れるんだよね。そのリズムを作ってる部分に機能に異常があるから、心室が単独で、あ血液送ってくれないんだったら勝手に我々でやりますよっていう、信号を出す部分があって、死んじゃうからね、そうしないと。 あの、あなたたち働かないんだったら別にいいです、自分たちで勝手に働くんでみたいな機能があって、
うん、
だからその心房がこいつらサボってるなと思ったら心室たちは勝手にポンプで血液を送るんだけど、
うん、
一応待ってるんだよね、その心房系、その心房たちが働くの、働くかどうかを、
うんうんうんう
ん
う
ん、なんか、ああ、働くかな、働かないかな、あ、働かないわって言って、じゃあ自分たちでやろうみたいな感じでやるから、
うん、
ちょっと遅く、あの、で、タイミングがずれたりとか、
こう、
うん、ピッピッピッってこう、定期的に機能する正常の心房、心室の、あ、心臓の働きよりも、リズムが狂うっていう特徴があって、
うんうんうんうん、
だから、こう、脈を見てると、あれ、なんかここ、脈が、不正だね、正しくないねみたいな、
うん、
ところができて、それが不整脈っていうことになるんだけど、
うんうんうん、
なんかリズムが狂った部分を見つけると、あれ、こう症状ないけどもしかしたらなんか変なこと起きてるかなっていうことが分かるという感じ
なんだ、ね、なるほどな。だそのリズムが狂った ところが多いければ多いほど結構危ないってことだよね。
まあ、長くなってくると、そうそう、最終的には多分、うんうん、ずっと心房細動状態とかなるんだけど、
だからそうだね、多分これまでのウェアラブル装置はその何、脈とかは測るんだけど、そのずっと観察してるわけじゃないじゃない、きっと。
そう、
でもタクが紹介してくれた論文は、まあそれをずっと計測して、そういう脈のエラーとか心臓のエラーを見つけるっていう話だよね。
そうそう、あれでもどうだろう、ウェアラブル装置ってずっと測ってないのかな。アップルウォッチはずっと測ってる気がするよ。
いや、ずっと測ってるんだけど、そのなんていうの、ここがなんていうか、そのリズムがちょっとおかしいですねみたいのは、
あー、それはね、確かに機能としてついてるのかちょっと知らないね。
そうそうそう、そういう使い方はしてないじゃん今現状。
そうだよね、
うん、だから平均的に、まあ今なんだっけ、1分間に63心拍、うん、わかんないけど、うん、BPM だっけ、
うん、ビートパーミニッツかな、
ビートパーミニッツね、そうそう、ありますよっていうのはわかるけど、このリズムが変調をきたしてますよみたいなのって、
うんうん、あ、そっか、まあ、言ってくれないんだって、特別にソフトウェア作ったのかな、そしたら。
で、なんか今後そういうのが発展しそうだなっていうのは予測できるけどね、うん。
ね、でその辺になってくるとさ、やっぱ国によってレギュレーションと規制が違ったりするから、
うんうん、
どの国は導入が早くてとかあるかもしれないけどね。
そうだよね、国側ともだって勝手にさ、この自分で心拍数とか測ってさ、いやここエラーしてるからって医療機関に持ってっても医療機関困っちゃうだろうしね。
なんかそれは FDA みたいなのが承認しないといけないんだと思うんだけど、
うん、
でもさ、そのそれがさ、パルスメーターというか心拍を見る機能がついてるよっていう話、緑色の光ね、
うん、
だと思うんだけど、その他にもさ、最近新しく機能が追加されてて、実は、
ほうほうほうほう、何何、
アップルウォッチ新しい一番シリーズ6からかな、
うん、
1個前のモデルからその心電図が測れるようになったのと、
ほう、
あと酸素分圧が測れるようになったんだけど、
おう、またなんかあの説明が必要な気は
出てきたけど、そうなんだよね。だからちょっとこれまたあのまた続きになると思うんだよな、もう30分ぐらい喋ってるから。
そうだね、ちょっと質問が出てきたけどちょっとやめとこうかな今日。
うん、でも結構その心電図の話とかもね、面白いと思うし、
うん、そう、まず心電図とその心拍数とか脈の違いっていうのもね、また分かんなくなってきたし、
そうそう、
その辺あたり次回説明してもらえるといいかな。
その話にしようか、じゃあ今度ね。
うん、いやだからそのアップルウォッチとかね、ほんとこんな小さい端末がなんでそこまでできるようになったっていうのはほんとすごいよね。
いやほんとね、その小型化がすごい進んでるんだなっていうのを、
うん、
気づくよね、そういったところで。
うん、早くそういうものと医療機関が連携してね、あのなんかスムーズに診療とかねにつなげられるといい、うんうん、いいなっていうふうに思いますね。
いや本当本当、いやだからそのテックカンパニーと医療のその、うん、コラボレーションというか、うん、テックカンパニーが ヘルスケアをすごい重視してるよね最近。
そうだよね。
だすごいスピードでこっちも変わるんじゃないかなっていう気もする。
もう技術的にはね、なんていうか聞いた限りだとすごい確立されてるっていうか、実用的になってきてるからね。
そうそうそう。
いやいや楽しみですね。
じゃあ
はい、こんな感じですかね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうか。
はい。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。